ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。2月12日、北朝鮮が第3回核実験を実施したことを受けて、安倍総理は総理大臣声明を発表しました。本日は同声明をダイジェストでご紹介します。我が国を含む国際社会が北朝鮮に対し、既存の国連安保理決議の完全な遵守を求め、核実験を含む挑発行為を決して行わないよう繰り返し強く求めてきたにもかかわらず、今回北朝鮮が核実験を強行したことは、北朝鮮が大量破壊兵器の運搬手段となりうるミサイル能力を増強していることと合わせ考えれば、我が国の安全に対する重大な脅威であるとともに、核兵器不拡散条約、NPT を中心とする国際的な軍縮不拡散体制に対する重大な挑戦であり、北東アジア及び国際社会の平和と安全を著しく損なうものとして断じて容認できない。今回の核実験は関連安保理決議に明確に違反するものであるとともに、日朝平壌宣言や2005年9月の6者会合共同声明にも違反し、北朝鮮との対話を通じた問題解決に向けた動きにも逆行するものである。北朝鮮に対して厳重に抗議し、断固として非難する。特に昨年12月12日、北朝鮮が同年4月に続き、安保理決議に違反して強行した人工衛星と称するミサイル発射を受けて採択された決議第2087号で、北朝鮮による核実験が行われれば、安保理が重要な行動を取る決意を明確に表明し警告している中で、今回の核実験が強行されたのであり、これらの一連の挑発行為は、国連安保理の権威に対する重大な挑戦である。我が国は、すでに今後、国連安保理が速やかに協議を実施するよう要請したところである。北朝鮮に対し、改めて、関連する国連安保理決議の即時かつ完全な履行を強く求める。また我が国は、この機会に改めて、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向け、具体的な行動を取るよう、北朝鮮に強く求める。また、安倍総理は、同声明の中で、次の対応についても取ることとしました。国連安保理決議の明白な違反である今回の核実験に対して、 国連安保理が決議第2087号を踏まえて然るべく対応を取ることを含め、米国、韓国、中国およびロシアとの協力を強化し、他の関係国や国際社会との連携をさらに進めること、諸懸案の包括的な解決のために我が国が取るさらなる対北朝鮮措置として、在日の北朝鮮当局の職員が行う当局職員としての活動を実質的に補佐する立場にある者による北朝鮮を渡航先とした再入国は原則として認めないこととすること、今後の北朝鮮の対応、国際社会の動向等を考慮しつつ、さらなる対応について検討すること。今日は安倍総理の総理大臣声明をダイジェストでご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。2月18日、3回目の核実験について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月12日に、北朝鮮は3回目の核実験を強行いたしました。北朝鮮が今回核実験に踏み切った背景には、もちろん様々な理由があると言えると思います。しかし、おそらく最大の理由は、金正恩第一書記の権威を高めて、人民、国民の金正恩氏に対する忠誠心を作り、それを強化するというところにあったと思われます。今回の核実験で北朝鮮は対外関係を大きく傷つけることになりましたし、そのことは事前に十分予想できたことでした。しかしにもかかわらず、北朝鮮は核実験を強行したわけですので、それだけ急いで金正恩第一書記の権威を高める必要があったと、そのように考えられると思います。言葉を変えて言えばですね、金正恩指導部はそれだけ自らの権力基盤に対して自信がなく余裕がなかったと、そういうことになると思います。今回の核実験の名目は過去2回とは異なるものでした。2006年10月の第1回目の核実験の時も、あるいは2009年5月の第2回目の核実験の時も、北朝鮮はアメリカの増大する核脅威に対して、そのままでは国の安全を守ることができないと。それゆえ核抑制力を強化するんだという、そういう理由で核実験を行ったわけです。しかし今回はアメリカが北朝鮮の衛星打ち上げという、いわば北朝鮮がいうところの自主権の行使というものを認めなかったと。そして国連安全保障理事会の決議を再び採択して制裁を強化したということに対する対応措置として今回の核実験は実施されました。その点について2月12日に発表された外務省代弁人談話は、今回の核実験の主たる目的はアメリカの敵対行為に対する我が軍隊と人民の憤怒、怒りを見せてやり、国の自主権を最後まで守ろうとする先軍朝鮮の意思と能力を誇示するところにあると、そのように述べたわけであります。これは今回北朝鮮は国の安全を守るという名目のもとに実験を行ったわけではないということになりますし、戦争の危険は特にないと、いわば安心してですね、金正恩氏はアメリカに対して憤怒を見せてやると、怒りを見せてやり、そして国の自主権を最後まで守るという意思と能力を示したということになります。こういう行為によって、金正恩指導部への求心力を高めて、人民、国民の金正恩氏への忠誠心というものを作ろうとしたと言っていいかと思いますが、 しかし今回の核実験は、一方で北朝鮮の対外関係を大きく傷つけることになりました。特に韓国との関係は非常に難しくなったと言っていいと思います。韓国では2月25日にパク・クネ新政権がスタートします。パク・クネ政権にも南北関係を改善する意欲が当然あったわけでありますが、今回の核実験の結果ですね、当面南北関係を積極的に進めることはやはり難しくなったと言っていいと思いますし、特に北朝鮮が期待していたであろう食料および化学肥料の供給支援というのは今年は非常に難しくなったと言っていいかと思います。アメリカも同様でありまして、北朝鮮はアメリカの敵対政策を今回非難しながら核実験をやったわけですから、アメリカの政策を変えさせたい、アメリカと関係を正常化したいという気持ちを持っていることは十分にわかります。しかしそれは当面難しくなったと言ってもちろんよろしいかと思います。日本との関係も大変厳しいものにもちろんなりました。日朝関係改善というのはやはり北朝鮮望んでいることだと思いますが、それも当面難しくなったと言っていいわけであります。そして重要なことは中国との関係もこれで厳しくなったということでありまして、中国は今回北朝鮮が第3回目の核実験を行ったことを決して好ましく思っていないというのは明らかでありますし、中国の姿勢はこれからより厳しくなる可能性もあるわけであります。こうしたことを考えますと北朝鮮はこれ以上の挑発行為をもちろんやめるべきでありますが、しかしおそらく春になりますともう一度人工衛星の打ち上げ、長距離弾道ミサイルの打ち上げと発射ということをおそらくやるんであろうと考えられますので、さらに北朝鮮の国際社会における立場というのは悪くなる、国際的に孤立していくということは避けられないということになりますので、金正恩体制は極めて厳しい状況に直面することになると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。昨年12月、日本政府は東京都内においてふるさとの風コンサートを開催しました。このコンサートは北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今回はこのコンサートのプログラムのうち、船橋市立高里小学校合唱部からのメッセージ、そして演奏曲学校へ行きたい、見上げてごらん夜の星をお届けします。まずは演奏の前に披露された同合唱団からのメッセージをご紹介します。世界には今この瞬間も戦争などで大切な家族を亡くしたり離れ離れになったり、横田めぐみさんは中学生の時最愛の家族から一人だけ引き離されました。きっと同じ年頃のみんなと学校へ行きたかったと思います。子供たちが安心して学校に通えるという当たり前の生活を取り戻せることを祈って、学校へ行きたいを、同じ星の下にいる家族との再会を願って、見上げてごらん夜の星をお歌います。それでは演奏をお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき 最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。